猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第42回始まります。
はい、始まります。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今回も、前半はダブルマイカースタジオからお送りということで、
うん、そうですね、
うん、そうですね、
お高い、はい、うん、
なんだか北海道は寒いそうで、
めちゃくちゃ寒いです、うん、
体調
ダウンが必要です、
はいはい、ダウンが必要
うぐらい寒い。
これは寒いですね。こっちはね結構ポカポカ陽気で、もう逆にダウンなんか着たら汗だくなっちゃうぐらいですよ。
やっぱりそうですよね。
なのであれですよね、帰ってこられる時にね、体調崩されないように気温の変化が激しいから
ね。そうですね、
気をつけないと。
気をつけます、う
ん、はい、
はい、
はい、ということで、
うん、
うん、じゃあ、あれですか、あの寒い北海道と暖かい横浜からね、
うんうん、
お送りするわけですが、
そうですな、
スカイプだとなんか全然距離感がないですよね、いつもと同じ感じで、
ね、そうですよね、うん、あ、でもね、そう、ガンダルさんはそうかもしれないですね、うん、私は場所が移動してるから、うん、なんかいつもと違う感じはするけど、
違う感じですか、
うん、ガンダムはね、うん、全く同じ場所からただ電話で話してるだけだから、
そうそうそう、
変わんないかも
いつものマイカースタジオでいつものように話してるので、ね、なんか全然ね、距離感がないというか変わらないんです、うん、まあそこがいいところなんですけどね、スカイプの。
そうですね、うん、私の声近く聞こえてますか。
あ、聞こえてますよ、もういつもと同じですよ、はい
よかった
、うん、はい、
はい、
ということで、じゃあ早速サクサク始めていきましょう、う
ん、はい、はい、
猫のしっぽ。はい、それでは久しぶりにネコペディアのコーナーということで、今までずっとね、はい、ちょっといろいろ特番というかスペシャルの回だったりとか、
うんうん、
ね、猫博士でいろいろいただいたりしてたんで、ネコペディアのコーナーがずっと飛び飛びだったんですが、今回はメイクーンという猫の、ね、品種というか、
うんうん、
あれね、種類の猫のお話をしてほしいなと、
うん、お話、
はい、
はーい、
そうことでお願いします。
はーい、
はい、
はい、はい、メインクーンは家猫の中でも最も大きな品種の一つであり、
うん、
ジェントルジャイアント過去穏やかな巨人という愛称で親しまれてますと、
うん、
うんうん、で一般的にニューイングランド地方のメイン州が原産とされており、うん、メイン州の公認の州猫として認定されていると。で、アメリカにおける最古でもって最大の品種であり、はい、身体の模様や狩りの習性がアライグマ、カッコ、ラクーンに似ていることからメインクーンと命名されました。
はい、なるほど。はいはいはい。
うん、で、メインクーンの特徴は大きな骨格と長い毛並み、
うん
うん、大きい耳で、色は多彩で、知性、で、その知能と優しい性格も特徴とされています。
はい。
で、メインクーンの特徴的な耳の リングステップスティップによって山猫のような風貌をしていますと。
はい。
ノルウェーちゃんとよくわからないっていう方がいるんですけれども、ノルウェーちゃんも大きな猫なんですけど、その見分け方はジェントルカーブという鼻筋にある穏やか、緩やかなカーブで、涙腺的なくぼみが見られるのがメインクーンと、そのノルウェージャンフォーレストキャットの区別の特徴とされています。
はいはいはい。
で、猫の中でも珍しく水の中に入って、水を好む猫として有名な猫です。
はいはい。
で、おもちゃを水に浮かべて遊んだり、水の中のボールをひっくり返したりして遊ぶことがあります。
はい。
うん。で、犬のような行動もするので、
はい、
ボールで一緒に遊んだりすることもできますと。
はいはい。
うん。いった感じですかね。
割とじゃあこの猫も大きな猫なんですね。
はい。この猫もめちゃめちゃ大きくなる猫ですね。うん、ラグドールと、
うん
うん、その、ノルウェージャンと、あとこのメインクーンっていうのが三大巨大猫みたいな感じで言われていて、はい、大体大きな猫欲しいって人は、この三匹のどれかを飼う方が多いですね。うん、
なるほど。
うん、
じゃあ、すごく、どれくらい大きい ?10 キロとか体重も。
そうです。すごく、女子は そこまで大きくならないみたいですけど、うん、そう、男子は、はい、だいぶ10キロぐらいまで大きくなる猫もいますって書いてますね。
もう
10キロって言ったら相当ですもん。
相当ですもんね、猫でね、10キロ。
うん。そう、なので、
平均が6キロから9キロだから、まあ、でも、ね、平均が6キロから9キロって普通の倍ぐらい?じゃあ、普通の猫ちゃんの。軽く。そうでもないのかな。
ああ、でも、うん。6キロから9キロって言っても、だいたい、6キロから8キロ、大きくても8キロぐらいまでの猫、5キロから7キロぐらいの猫が、だいぶ大きいねって言われてるんですけど、
うんうん
うん、でも、もう8、9、10とか言ったら、もうだいぶ、中型犬までは、はい、いかないけど、うん、もう見るからに中型犬に近くある感じのずっしり感はありますね。大体、うん、あんまりそんなに猫って大きくならないので。
うん。
そうです、ね、うん。でも、すごく頭のいい猫なので、
はい、
いろいろ、赤ちゃんとかいる家庭とかにも馴染みやすいですし。
はいはい。
うん、面倒見てくれたりとかするので、すごいいいと思います。
ああ、
うん。
なるほど。
大きな猫を好きな方は、ぜひぜひ買ってみてください。
はい、はい。でも大変そうですね、はい、なんか。食事代とか。
そう、大きいから、そう、餌めっちゃ食べます。
やっぱりめっちゃ食べるんですね。
めっちゃ食べます。普通猫の3倍ぐらい食べるんで、赤ちゃんの時とか。
ありゃりゃりゃ。
はい。
なるほど。
普通赤ちゃんフードはだいたい1歳になるまで普通の猫だと与えるんですけど、
はい、
この猫は2歳ぐらいまで与え、うん、2歳からすごい長い人だと3歳ぐらいまで赤ちゃんフード与えます。この猫は、はい、まだ体が成長しきらないから、
はいはいはいはい、うん、
なのですごく猫を大きく育てたい方はもう3歳ぐらいまで赤ちゃんフードをあげて、うん、ボディを大きくさせますね。
赤ちゃんフードだとそういうふうに大きく育ちやすいんですか？
そうですね。栄養分が多いので。
栄養分が多いから。なるほど。
はい。でも、
うん、はい、
普通の餌をずっとやり続けたら、うん、普通の猫より気持ち大きいぐらいの猫になるぐらいです。
なるほど。
はい。こんな感じで。はい。
はい、はい、ありがとうございました。メイクーンでした、はい、今日は、はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今日の本編で、はい、今日の本編は、まあ、帰省されてる猫好きさんにちなんで、まあ、北海道の食文化の話をちょっとしてみたいかなと。
うん、はい。
まあ、ね、北海道の食文化っていろいろあるんだけれども、実は、ね、ちょっと一つの話は私の方から出たふりで、うん、もう一つは、ドルビーさんから、ツイート、こういう話題いかがですかというツイートをいただいたんで、まあ、その二つを大きく、ちょっと話をしてみたいかなと。
はい。
で、まず私の方からのネタ振りなんですが。
はい。
実はね、ちょっと以前9回の時にも、第9回の時にも1回したんですけど、まあ、ラーメンの話ということは、北海道といえばやっぱりラーメンと。
そうですね。う
ん、ですよね。
うん。
まあ、それ以外にも、もちろんいっぱいあるんだけれども、いろいろ美味しいね、ものいっぱいあるんだけれども、やっぱりなんか、札幌ラーメンとか北海道ラーメンっていうのは、あれなんで、
いろいろ、
ちょっとラーメンの話をしてみたいなということで、
はい、
で なぜちょっとラーメンの話をまた2回目してみたいかと思ったら、実はゼシカさんという桜城のゼシカさんという方が、ポッドキャスターの、局長さんなんですけれども、
はい、
ウーマンライクステクノロジーというポッドキャストをやられているんですが、その58回の時に、まあ、ラーメンに卵を入れる時はどういう卵を入れますかという話をされてて、ああこれ面白いなと思ってですね、ちょっとネタをいただきました。で、まあ、卵を入れたり入れなかったりっていうのももちろんあるとは思うんですけれども、もし入れるとしたら、ね、小月さんは生卵ですか、ゆで卵ですか、それとも煮卵ですか、どういう卵を入れられますか、ラーメンに卵を入れる
としたら、外で食べるラーメンですか。
ああどちらでもいいですよ、一般的にラーメン食べられるときに。
あ、すいません。
いや、はい、大丈夫。
外で食べるラーメンだと、
はい、
半熟煮卵が好きです。
ああはいはい。
けど家で、インスタントラーメンをやるときは、そのまま入れて、周りは白身は固まって、黄身が少しとろうぐらい、まあ半熟卵ぐらいっていうのかな。が好きですね。
それって生卵を煮るか、生卵をポンと入れるんではなくて、少し半熟のゆで卵を してっていうことですか。
あ、ゆで卵をそのまま入れて、そのままちょっと蓋して放置して、
はいはい、
固めるというか、そのラーメン汁で茹でるみたいな感じで、
なるほど。
が好きですね。けど、大体失敗してめっちゃ硬くなる。
硬くなっちゃうと。
はい。いう感じですかね。
なるほど。
うん。
じゃあ、生卵を入れるってことはあまり、
てかもうラーメンに、
生卵は。
はないです。
はあ。
え、入れる人いるの？
いや、いるんじゃないですか？
そうなんだ。
だって、チキンラーメンとかで生卵を入れるよね、確か。
ああ。
例えばチキンラーメンの場合は。
嫌です。
私、
ね、火通さないと嫌、
私も生卵はちょっとダメだな。入れるとしたらやっぱりゆで卵を、半熟ぐらいのゆで卵がやっぱり好きですね。もう本当に固ゆでではなくて、ちょっと黄身がとろりとしてる感じぐらいの、
がいいですよね。
がいいですよね。
基本的にそばとかに、
はい、
もう入れる生卵とかも、いらないと思います。なんかズルってしたりとか、もしくは黄身が、その出汁に溶けてしまう感じが嫌です。
ああ、同じですね、そこは。なんか久しぶりに意見が合いましたな。
あれこんなことあるんだ。
あのね、そう、黄身が出汁汁に 混ざる味があんまり好きじゃないんですよ、うん、やっぱり。なんか黄身って少し味が濃いじゃないですか。
はいはいはい、
ね、独特のその卵の、
うん、
卵かけご飯とかその、
うん、
ね、あの
そうは大丈夫なの、
ご飯とかには生卵で卵かけご飯で大好きなんだけど、ちょっと醤油を垂らしてとか、
うんうんうん、ね、うん、そう、
こういうのはご飯はにかけるのは生卵の方が逆にいいんだけれども、
うん
う
ん、
ああいう うどんとかそばとかラーメンとかに生卵入れるのってね、やっぱ多分苦手なんですよ、うん、
ああすごくわかります。
なんか味、そうそうそう、その濃い味同士が勝っちゃうような感じがしてダメなんですよね。
ねえ、そうそうそうそう、
結構ラーメンの、ね、ラーメンの汁だって味濃いし、うん、ね、うどんだってね、そのだし汁だって味が濃いので、うん、濃い味になんかそのラーメンのドロッとしたその濃い味が混ざるっていうのが、
うん、
なんかちょっと合わないかなっていう感じがして。
うんうんうんうん、
それだったら半熟っていうかまあね、あの、うん、ゆで卵をその具として食べるという、
うん、の方がいい、
ね、そっちの方がいいですよね。
うんうんうん、
なんか今回は久しぶりに意見が合いました。
合いましたね。
合いましたね。
そう、昔ね、珍しくですね、本当に、
うん、本当に珍しく合いましたね。いやいやいや、
でもなんか昔ってあんまり煮卵ってなかったじゃないですか、うん、ゆで卵が半分で切ってラーメンに入ってるとかでしたよね。その時はどうしてました、黄身、おかずとして食べてました。
あ、おかずとして食べてましたね、混ぜずに、うん、
私は
混ぜずに そのままもう半分パクッと食べるみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
丸飲み。丸飲み。
丸飲み。で、その、ちょっとヘビっぽい言い方するんですか、うん、丸飲みしてました。
っていうか、まあ、半分に割ってあるやつですけどね、もちろん、丸のままは、それは、ヘビの丸飲みになっちゃうから。
うんうん、
半分に割って、割ってあるっていうか、まあ、切ってある、ゆで卵を、うん、まあ、それを、まあ、それを4分の1に割、またその半分に割るぐらい。割ったとしても、まあ、4分の1割るぐらい。
うんうんうん、うん。
で、それをそのまま、おかずとしてパクッとパクッと食べると。
おー、うん。
スープに混ぜずに。
そのまんま言ってましたか。
そうそうそう、そのまま言ってましたね。
いや、私なんかその、ゆで卵はゆで卵で、そのカチカチな黄身になりすぎると、
うん、
なんか喉に詰まる感じが嫌で、
うんうん、
食べたふりをして、
うん、
あの、白身は食べるけど、黄身だけラーメンの底に残しといて、で、なんか潰して、いかにも、うん、私、ラーメンの黄身食べましたよ、みたいな感じで、ちっちゃい頃ちょっとごまかしてたような記憶がある。
あ、で、潰して、スープに少し混ざるような。
そう、溶かしてみたいな。
溶かして。
そうそうそう。そうそうそう、崩れちゃったから食べれなかったの、とか、うん、なんか、もう、いや、取れたよ、とか言って、ちょっとごまかすみたいな感じ。
いや、別にごまかさなくたっていいじゃないですか、そんな。
いやいやいや。
そんなごまかさなくたっていいじゃないですか、卵。
いや、うち、お残しが禁止だったので。
いや、だって最終的には食べるわけでしょ、スープと一緒に。
あ、いや、スープ最後飲まないから、スープ。
飲まないんだ。
はい。スープに沈殿してて見えないか、もしくはなんか、まだ、そう、取れないから、みたいな感じで。
はい、
え、ガンダルさん、ラーメン、スープ全部飲む派ですか？
全部飲む派ですよ、基本は。
すごーい。本当？うん、
本当ですよ。いや、良くないってよく言われますけどね。塩分取りすぎになっちゃったりするから。
塩分取りすぎ。
スープは残れた方がいいよって、よく言われるよね。
うん、うん、うんうん。
あの、もっとひどいのはね、あの、うん、例えば、博多の方だと、その、ラーメンの麺だけ先になくなっ、よく麺だけ先になくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
スープが割と残って、はい。で、そうすると替え玉ってあの麺だけ、
あ、うん。
追加で入れますよね。
はいはいはい、
なんかだと替え玉っていう文化があるんだけれども、
うん、
でうちの田舎って別にそういう替え玉っていう文化がなかったんで、
うん、
スープが余った時じゃ結局麺だけ先に減ってしまって、割と麺とスープのバランスって悪いじゃないですか、
うんうんうん、
スープだけ残るっていう感じで、
うん、
で猫好きさんはそれを残されるわけですよね、スープをそのまま。 で私は貧乏症というか、うちはうちっていうか、私が貧乏症だったんだけれども、スープが残ると、うん、そこにご飯を入れて、うん、ラーメンライスを食べてました、
うん、あ、うん、ラーメンライスにして、それはそれでやってた時代がある、うんうん、すごいお腹が空いてた時代が、
うん、そうそうそうそう、お腹が空いてる時はね、替え玉の代わりにご飯を入れて、
入れて食べる、
雑炊みたいな感じにしてラーメンライスにして食べてました、
うん、いやあれも美味しいですよね、うん、
あれ美味しいよね、その代わりてきめんに太りますね、あれね
太る、確かに
で、ね、麺を食べた上にご飯ですからね、
そうですよね、
炭水化物の塊が2倍できますからね、
そうですよね、
あれをやって、あれ結構そのね、あの若い頃は何回もやってたんだけど、うん、もうてきめんに太りましたね、
あ
ーラーメンライス食べてた頃は、
ああ、うん、なんか私若い時はあんまり太らなかったから、いや正確に言うとちっちゃい時から太っていたから、ちょっと太ったぐらいじゃ分からず、はい、続けていたかもしれないな、あの頃昔からそう太ってるから、うん、そのちょっと太ったぐらいだったら別になんかあんまり激面にって感じたことがないな、
あ、そう、
まあそんなに太んないかと思ってめっちゃしてた気がする、本当になんかもう中学校とか、
うん、
うん、ぐらいの時はやってたような気がしますね、
あ、やっぱり、ね、中学生とか高校生の時って結構お腹空きじゃないですか、成長期だと。
そう
思いっきりお腹減るじゃないですか、
うん、
もう思いっきりだからね、ラーメンライスやってましたね、うん、私も
やってましたね、
うん、
いや懐かしい、すごい
いや懐かしいな、
いや本当
さすがに今ね、今はもう、
うん、
できるだけ麺をその少なめに最初食べて、うん、麺とスープのバランスをできるだけ最後までね、
ほう、
あの麺が残るような感じにして、で最終的には麺、あのスープも全部飲んじゃうんですけどね、
あ、そうなんだ、
そう、
めっちゃ喉乾きません、食べ終わったら、
めっちゃ喉乾きますよ、だから喉乾きますよ、だから麦茶飲みながらとかね
飲まなきゃいいじゃん
ビール飲みながらとかね、
うんうんうん、いやダメやん、
喉乾くんで、もう全然ダメじゃんなんだけど
全然ダメです ね、
全然ダメダメですけどね、
うん、そうなんだ、いや私はその昔の癖かなんかわかんないけど、うん、ラーメンには絶対にライス食べたいんですよ、
あ、
だから
そう で、ね、
そうで北海道の麺って結構ボリューミーな麺だから、
はい、
ラーメン屋さんに行ったらあの麺半分でしてもらってラーメンを、
はいはい、
で小ライスとか、まあ、お腹減ってたら中ライスとか頼んで、
はい、
あのそれであの大丈夫でしょって勝手に自分で決めつけてラーメンライス食べます、
なるほど、
そうラーメンには絶対にライス必要ですよね、う
ん、なんかでもやっぱスープが味が濃いのでご飯に合うよね、
うん、
さっきの話じゃないけど、
そうそうそう、うん、お好み焼きにご飯は合わないけど、
うん、
ラーメンにご飯は合う、
うん、そうですね、
ねえ、やっぱりな、炭水化物に炭水化物絶対ダメなの分かってるんだけどな、
そうなんですよ
ね、
うん、うん、まあでもね、しょうがないよ ね、美味しいから
ね、
いやーそうか、ね、やっぱりラーメンライスですよね、うん、
そうですね、
うん、でちょっと話は戻りますが、そうか、うん、じゃあ煮卵ってやっぱりつい最近ですか、煮卵を外で、
うん、
食べられるようになってから煮卵っていう、ゆで卵よりは煮卵っていう、
うん、そうですね、ラーメンにもし入ってるとしたら、
うん、
でも基本私が最近行くラーメン屋さんには卵は入ってないです、
あ、入ってないんですか、
入ってない方が多いですね、
多いですか、まあでもそうですよね、考えてみたらそうだ、うん、そうですよね、
なんか今それこそ煮卵に、うん、の時代になってからは、うん、なんか卵料金を取るようになった気がします。
あ、オプションで。
オプションで。
あ、
でも煮卵でオプション頼むなら私は、
うん、
海苔というオプションを頼みます。
え、海苔はでも普通入ってるでしょ。海苔とか
足りない。
え、足りない。
海苔足りない。
え、なんで。
え、海苔、海苔めっちゃ美味しいじゃないですか。
いや、美味しいですよ。
ラーメンの汁に浸したになった海苔を、
はい、
食べて口の中が磯の香りになる、
はいはい、
あの幸福感やめられませんな。
なるほど。
うんうんうん。
海苔が足りないか。
海苔足りないですね。横浜系、あ、家系のラーメンに行くと、うん、海苔別件で頼むとすっごい大きいの5枚とか10枚とかくれるから。
あ、そうなんですか。
はい、もう海苔だけでお腹いっぱいになる。
あ、横浜系ってあんまり行ったことないからな、うん、家系のラーメンは。
家系ないですか。
あんまりないんですよ実は。
あ、まあ、そうなん
です。そもそも外にあんまり食べに行かないんであれなんだけれども。
あ、そっかそっか。バナルさん、あれラーメンに何入れるんですか。卵。
え、卵。いや、だからうちで作るときはもう単純にゆで卵ですね。
ゆで卵、
うん、
あ、そっか。外で頼むときは、
はやっぱ入ってないケースが最近多いですね、そういう意味では。
うん、やっぱそうですよね。
言われてみればね、言われてみればあんまり煮卵すら入ってないような気がする。煮卵っていうともうなんかおでんっていう感じがするから。
ほうほうほうほう。
ね、おでんの卵が煮卵っていう感じじゃないですか、そもそも。
うんうん、全然そんな感じじゃない。
そんな感じじゃないの？
うん。
違うのかな？おでんの卵とは。
おでんは何だろう、カツオとかの昆布だしのだし煮卵じゃないですか。
ですよね。
ラーメンに入ってる煮卵は醤油とかみりんとか酒のちょっと甘じょっぱい感じの汁に入ってる煮卵だから。
やっぱ違うんだ。
ちょっと違う感じがしてますね、私は。うん。
なるほど。そっかそっか、言われてみればそうだね。
ちょっと色濃いですもんね。
色濃い系ですもんね。
うん、うんうんうん。
なるほど。
です、
ね。でもそういえば、言われてみればあんまりにね、最近卵をデフォルトで入ってきてるラーメン食べたことがないな、自宅以外でも。うちで作るときはもう必ず入れますけどね、ゆで卵。
あ、そうなんだ。
具はね、だから、シナチクとゆで卵と、それから長ネギ。
シナチクってナルトのことですか。
シナチクはあれですよ、メンマですよ。
ああ、メンマのことですか。すいません、どう忘れしてました。
シナの竹ですからね、中国の竹ですか。
あ、そうかそうか、
うん、メンマですよ、メンマ。
メンマか、
うん、ナルトは、ナルトは、まあうん、あれば入れるけどあんまりないからね。
ああ、そうそう、北海道の文化で、
うん、
思ったら、あの、うん、なんだっけ、北海道のラーメンは、うん、メンマちょっと甘じょっぱいの入ってます。
あ、そうですか。
なんか東京の方で食べるのって全部しょっぱいのしかなくないですか。
そうそうそうそう、しょっぱい、もうひたすらしょっぱいですよね。
そうですよね。
桃屋のメンマ。
うんうんうん、
割と
入ってる感じの、
単純にしょっぱいですよね。
多分北海道だけなのか私が行ってたところだけなのかわかんないですけど、うん、ちょっと甘じょっぱいのが入ってます。
うん、ほう、
きんぴらみたいな感じ？メンマのきんぴらみたいな。
はいはいはいはい、うん。
味のやつが入ってるのが主流です。
なるほど。
うん、そう、向こうで食べたことないですね。
って結構じゃあちょっとやっぱりこっちとは違うのかな。
ねえ、ラーメンちょっと違うかも。
ちょっと違うかもですよね。
うん。そうですね。そうそう、ドルビーさんからなんかいただいてたの何でしたっけ。そうそ
う、で、まあラーメンの話はまあそういう感じで、あれですけど、うんうん、結構今回食べられましたラーメンは北海道。
いや、今回一度も食べてないんですよ。
あれはそうでしたか。
前回食べたんですけど。
あ、前回はね、はい、
はい、でも前回は皿、焼き、あんかけ焼きそば食べちゃったし、
うん、なるほど、
う
ん、
ラーメンじゃないっていう。
それはちょっとラーメンだと思いますけどね。
で、そうですね。
わかりました。うん、はい。で、もう一つね、あのちょっと食の話ということで、うん、実はドルビーさんからあのツイートいただきまして、
はい。
ちょっと読んでみますね。UFO と宇宙人議論が一段落しましたねと。さて次はということで、
うん、
ちょうど季節は端午の節句間近となれば柏餅ですよね。さてあなたは、うん、ハス派、あんは腰粒味噌、エトセトラ、ちょいと論議を提供わらといただきました。
はあ、ははあ、
ハス、え、
ハス派、
柏餅にハス派、
ハスの葉が使われるんですかね。あれ、柏餅は柏の葉ですよね。
うん。
ハスってなんだろう。
なんだろう、ハスって。
ハスってレンですよね。
レン、テンっていうやつですよね。うん。
ハス葉。
ハス葉。
ハスの葉。柏の餅。
同じこと、同じこと調べてますか。いやいやいや。レン、なんだろう。
5月5日端午の節句、柏の葉、橋、ハ
スの実で作られたって書いてあるな。ハスの葉、ハスの実で作ったあん、あん入り、
ハス、うん、ハスの実と共に鎮守されるハスの葉、うん、ハスの葉はロータス効果という現象に、
うん、
現象の説明において代表的なものである。また日本において上記の宗教とは違う別の意味も存在する。
それは単純にハスの葉っぱですよね。
あ、そっか。
蓮陽庵って書いてあるな、多分。ハスの陽、陽って、まあ、陽。蓮陽庵って中華のあれなのかな。これハスと思ったらこれ蓮陽庵って書いてありますね、なんか。
それなんかハスの葉のウィキペディアですか。
ハスの実を使ったコシアンって書いてありますよ。
柏餅、柏
餅、柏餅、
ハスの葉で包みました。あ、ハスの葉、柏餅だけど、うん、柏の葉で包んでるのではなく、ハスの葉で包んでるっていうお菓子もあるってことですね、
はい、あるということですか。いや、私が見たのなんか、うん、あんこがその蓮陽庵っていうあんこっていうの方がハスの蓮という字かと思って、そっちかと思ったんですけど違いますね。うん。いや、初めて聞いたな、これ。ハス、柏餅にハスっていうのは。なんだ。
なんだろうな。あ、でも柏餅で味噌あんの柏餅もあるんだ。あ、食べたことないですね。
味噌あんありますね、そういえば。
そうなんだ、うん、いや、私は柏餅はもちろんこしあんです。
うん、
うんうんうん、つぶあんでしょ。
私はもちろんつぶあんですよ。これ当然です。
当然です、
ね、選択の余地なく。柏餅はこしあん、いや、つぶあんでしょ、やっぱり。うん、
売ってたことないですもん、はい、そんな。
はい、
柏餅のつぶあんなんて売ってたことない。
そうですかね、売ってないのかな、うん、なんかあんまり、うん、つぶあんあったような気がするけどな。ちなみに味噌はあんまり食べず、確かに味噌あんっていうかね、味噌もあったような気がするんですが、
うんうんうん、
あんまり食べた記憶ないですね。やっぱり柏餅っていうとあんこですよね。
いや、でも柏餅よりべこ餅の方が食べる。もうどもこもない話してますね、私が。
はい、
そう、どもこもない話をしてますね。
いやいや、そんなことないですけどね。
べこ餅、まあ、
北海道食文化ですから、やっぱりね、べこ餅ですよね、北海道は。
うーん、 そう、ちっちゃい頃あんこもそんなに、まあ甘いもの基本あんまり好きじゃな、今よりもっともっと好きじゃなかったので、
はい、
うん、あんことかもなんか嫌みたいな、ちょっとほんのり甘いべこ餅が私は好きだったような気がしますね。
でも今はべこ餅を、そう、かしわ餅と勘違いしてたのはそれ猫好きさんだけ？
あ、うん、そうみたいです。そう。でもそう、べこ餅は北海道だったり東北のお菓子、うん、
ですよね。
だっていうのは、うん、わかりました。
うん。
お母さん、べこ餅食べたことないんですか？
ないです。
あ、でも、すわま嫌い、あ、すわまじゃないよ、なんだっけ。あれ、すわまも苦手だし、あれも苦手なんですよね。
すわまも、あれも苦手ですよ。
名古屋の。
あと、ういろう。
ういろうとかも苦手なんですよね。
そうそうそうそう。
ああ、だったら多分、べこ餅も苦手ですね。
うん。
すわまに一番近いから。
すわまもあまり得意ではないですね。
そっか。え、じゃあ、うん、5月5日は何食べてました？やっぱり、かしわ餅？
あ、かしわ餅というか、団子というか。
団子？
うん。あとはあれですかね。なんだっけ。団子の節句だからなんだよ。あんまりかしわ餅っていう記憶もないんだよね。実は。何食べてたっけなぁ、そういえば。あれを食べてたような気がするなぁ。なんだっけな
ぁ。なんだろう。
なんだっけなぁ。単語の節句でしょ？
そう、勝負って巻いてました？勝負？
勝負？
勝負っていう、
うん、
葉を。
うん。
葉っぱを頭に巻いたりしてました？
いやいや、そんなこと。
丈夫？丈夫でしたっけ？丈夫でしたっけ？
いやいやいや、そんなものは巻きませんよ。
単語の節句に巻くって、
うん、ちまきとか食べましたけどね。
ちまき？
ちまき。単語の節句。
あ、本当ですか。
かしわ餅よりはちまきでしたね、うちは。かしわ餅というよりは。
へぇー。そうなんだ。
うん。確かちまきでしたよ。
かし
わ餅というよりはちまきでしたね。
ちまき、あ、そうだ。勝負だ、勝負。食べたことないちまき、5月5日に。
そう？
そう、なんか、5月5日、うん、ちっちゃい頃はもちろん覚えてないですけど、うん、ちょっと大きくなってからは、5月5日は子供の日だけど、
うん、
子供の日じゃなくて、うん、うちの場合は両親の結婚記念日なんですよ。
あらま。そう
そう。なので、そう、5月5日はなんか、いつも何両親にあげようかなと思って、なんかプレゼントを渡す日みたいな風になってて、
はいはい、
あんまりなんか子供の日っていう風に思ってた記憶はないかな、うん、そう、5月5日は、そう、勝負の節句とも言われてますと。
うんうんうん、
で、勝負っていう、長い葉っぱを頭に巻くんですよね。うん、
ああ、いや、そういう風習はなかったですね。
ああ、そうですか。うん、まあでも、そう。私、もうちっちゃい頃は、母親に聞いたらやってあげてたって言ってましたけど、私はちょっと記憶になくて、結婚してから、旦那様のお母さんが、勝負持ってくかいって言われて、
はいはい、
何ですかって聞いたところ、そうだっていうのを聞いて、うん、
はい。
で、それから、5月5日は旦那様の頭に勝負を巻いてますね。私、でもってそう、私も巻いて、猫も勝負巻いて、
は
やってます。
勝負湯には入ってたよ、確かに。5月5日って。お風呂に勝負を浮かべて、
あれ頭に巻かなかった？
巻かない巻かない。勝負湯、勝負湯だもんなって。
そっか。
かかないっすよ。
あれ頭に巻く風じゃないのかな。なんか私頭に巻くって言われたんだよな。
それなんかあれじゃない？
あれ飛んでた。
またそれって北海道のあれじゃないですか？
あ、いやいやいやいや。
なくて旦那様のところの風習？
そう、旦那様のは東京の方なので、神奈川県なので。
神奈川にそんな風習なかったと思うよ。聞いたことないもんだって、勝負は。
すごい、ちょっと誰か、誰か教えてください。
これは怪しいでしょう。
怪しい。
怪しいでしょ。月桂樹じゃないんだからさ、頭には巻かないんじゃないの、勝負は。お風呂には入れましたよ、勝負湯って。いや、だから勝負勝負っていう頃、いや、お風呂には入れてたけどな、頭には巻かなかったよな、と思って。
お風呂でやって、その匂い出してから、うん、頭に巻いて。
頭に巻いたって、効果がよくわかんないですよ。頭に巻く効果、全くわからないんですが、勝負。
あれなんだっけ、なんか、勝負に強くなる？
そう。
勝負の、なんか、勝負っていう草を入れて、
はい、
で、お風呂で、なんか、男性の頭に巻いて、勝負ごとに強くなるだか、丈夫っていう名前で、頭が丈夫になるだか、あれって聞いたような気がしたんだけど、あ、ダメだ、これお母さんにもう一回聞こう。ダメだよ、この、適当なやつをまたこんなポッドキャストで言ってしまったら本当に。
いやーでもね、確かにね、ヤフー知恵袋で頭に巻いたことがある人ってありますね、うん、勝負で、ね、子供の日に。
あ、でしょでしょ私も去年巻いて写真撮ったもん、ちゃんと。
いや
ー。そう、猫は頭に巻けなかったから首輪のように首に葉っぱ巻いてきましたけど。
それは嫌がりませんでした、なんか。
いや、もうなんかムスッとしてました。
ムスッとしてました。
はい。
なんか健康になるだったか、頭が良くなるだったか、で、前、と言われて巻かれたような気がしますとか書いてありましたね。
うんうんうん。
おー、いや、でも、頭に巻いたって記憶ないな。勝負湯には確かに入った記憶ありますけどね。
あ、そうなんだ。ぜひぜひ頭に巻いた人、メール待ってまーす。もう私巻いたよっていう方、教えてくださーい。
いや、面白いね。
いろんなね、文化や風習がありますよね、ほんと。
なんかやっぱり、ね、巻くっていうとびっくりされるケースが多いみたいですね。
うん。だからなんか、長いものを頭に巻くと、なんか、サラリーマンの酔っ払ったおじさんがネクタイをおでこに巻いてるみたいな、
まあそんな感じ。
感じの、そう、写真が撮れて、すごいいい感じに撮れました。
いや、面白いなぁ。
今年もやろうっと。
はい。なんかすいません、あれですね、全然うん、あれですよね。かしわ餅の話が。どこへやら。
そんな話になっちゃいましたね。
例によって脱線しまくりましたが。
ね、
なんかあまりドルビさんの、うん、せっかくのあれに、ネタ振
りを提供していただいたのに、
ね。提供していただいたのにね。ご期待に添えなかったかもしれませんが。まあ、今回よくわかったのは勝負は頭に巻くということでした。
うん、そうですね、皆さんもやってみてください。
はい、
今年は良くなるかも。は
そうですね、かしわ餅は、猫好きさんはこしあんで私はつばんと、
うん、
でハスというのがやっぱりよくわかんなかったですね。これね、ハスの葉っぱなのかな、うん、これはぜひちょっと ねドルビーさんにまた解説していただければなと、うんうん、
そうですね、
はい、
はい、
ということで今日の本編は北海道の食文化の話と、
うん
うん、いうことでラーメンとかしわ餅の話をしてみました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
先生、犬は汗をかかないの？
足の裏からかいておるわ。
犬はなんでボールが好きなの？
最初から好きな犬ばっかりじゃないわよ。
一番賢い犬種って何？
プードルじゃ。
俺猫派なんだけど。
バカ者、今犬の話をしとるじゃろうが。
毎週日曜、鳥飯ラジオ。
はい、それでは今週の成果発表のコーナーから続けていきたいと思います。そしたら、まずは猫好きさんの成果発表からお願いします。
はい、
はい、
5.6。
あれ？
あれおかしいな、なんか。
これなんかちょっと聞こえなかったけど、5.6 キロ、うん、なんかすごく痩せましたね。5.6 キロって聞こえたんだけど。
なんか体重計壊れちゃったのかな。
あれ？もしかして 75.6 キロとかっていうウルトラCが出たんですか？なわけない。
ね、もう食べました。うん、食べちゃった
ということで85、もしかして 85.6 キロ？
おー、増えちゃいました。
1.4 キロ、
4の増量ですね。
はい、もしかして食べ放題、北海道で美味しいもの食べ放題だったんでしょう。お寿司とか焼肉とか。
そうですね、ご飯というご飯はほとんど回転寿司だったんじゃないかっていうぐらい回転寿司ばっかり食べてましたね。
回転寿司ばっかり。
そう、向こうの回転寿司のクオリティがすごいんですよね。いや、
そりゃそうでしょう。
そうでしょう。違いますよ、これも親孝行ですよ。あの食べてる姿を見せて、
はい、
私元気だよと親に
アピールしてたわけですね。
はい、見せてあげてたんですよ。私は食べたくなかったんですよ。すっごい美味しかったです。
うん、
はい。はい。
と一応じゃときます
。そうなりますよね。はい。はい、
で体脂肪率をじゃあいきましょう。はい。
はい。はい。
はい。
体脂肪率は45.3。
3。いやいやいや、 1.0% 増量ですね。うーん、やっぱり今週も育っちゃいましたね、思いっきり。いやー、思いっきり育っちゃいましたね。
育ちましたね。いや、昨日も運動したし今日も運動した。
うん、
なんですね。
うん、もしもし、なんかちょっと調子悪いみたいね。あれ、こっちの問題なのかな。
また次回頑張ります。
はい、
はい、
はい。そしたら、次は、ドルビーさんから、成果発表今日いただいてます。
はい、
代わりにじゃあ私の方から、読んでいきたいと思います。
はい、
はい、ということで、ドルビーさんの体重、今週の体重は 110.2kg ということで、先週より 0.2kg 減量ですね。で、体脂肪率が、30.7% ということで、先週より 0.3% アップ。で、ドルビーさんのコメントが、ゴールデンウィーク前半戦運動しようと思ったが何もやらんかったので増減は誤差範囲と。うん、まあ、ほぼ誤差範囲ですね。で、後半戦はロードバイクを引っ張り出して運動するぞと。
お、
いただきました。いいですね。ということで、じゃあ猫好きさんもね、
うん、
ドルビーさん見習って。
いや、ゴールデンウィーク忙しいっすよ ね。
とは。
いや、うん、いや、頑張ります。
頑張りましょう。はい。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で次に、かずしさんからも、今日いただいてます。
はい。
じゃあ、かずしさんも、はい、かずしさんは体重が 67.6kg ということで、あ、ごめんなさい、ロックストライク選手だ、 66.1kg ということで先週より 1.5kg の減量ですね。
1.5kg、うん、素晴らしい
素晴らしい。で体脂肪率が 20.0% でこれは先週より 2.2% の増量と、で体脂肪率はちょっと増えてしまいましたということですね。
はい、
うん、それで和志さんは朝しか食べてないからな汗ということで朝食べただけで、ほぼ 1.5kg 落ちたと。
はー、朝だけダイエットですかね。
いやー、なんかちょっとあったんですかね、忙しくて食べれなかったのか、
うん、うんうん
うん、
は
い、
いや、はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、で最後に、私ですね。
はい、
私の成果発表は、
はい、
よっと、はい、まず朝ウォーキングは7日中0回でしたね、今週も、
うんうん、
いやー、またサボっちゃいました。はい、で体重は、先週に比べて1キロの増量ですと。
おお、
やっちゃいました。私も育っちゃいましたよ。
あらあら、
はい、
合わせてくれたんですね。
そうなんですよ。食べ放題じゃなかったんですけどね、ちょっと食べちゃいましたね今週は、いろいろ。で禁酒は2回ですかね、
収録分
ということで、先週と今週、まあ、あの収録の時は、マイカースタジオだったんで禁酒と、いうことで2回禁酒しましたということでした。
はい、お疲れ様でした、はい、でした。
ありがとうございました。
はい、
というわけで皆さん、まあ、和志さんはね、昼と晩を抜かれてたのかどうかわかんないですけど、まあ減量 1.5 キロ減量だったと。残りの3人、まあ残り私と猫月さんは育ってしまって、ドルビーさんは誤差範囲ほぼ
現状と、
現状通り、現状1と。はあ、やっぱりちょっと頑張るしかないですかね、これはね。はい。
ねえ、そうですね。ね、
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。うん、
はい、
いやいや、笑ってごまかしちゃダメですよ。
いや、そうですね。
っていうかもう笑うしかないんですけどね。
いや、もう笑う、
いやいや、もう笑うしかないんですけど。
はい、すいません、はい、真面目にやんなきゃですね。
いやいや、はい、よいよいよいよ、いいんですよ、
気をつけます。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です、
後編も合わせてお楽しみくださいね。